防災どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けします。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。
こんにちは、徳島県立防災センターの馬越です。
三原です。この番組は徳島県立防災センターから全国に配信しています。
今回の放送は東日本大震災発生後初めてのものになります。震災によりお亡くなりになられた方のご冥福と一日も早い現地の復興をお祈り申し上げます。久しぶりの収録となりましたが、震災の状況、テレビとか現地行った方の話を聞いたりして、さらに防災の大切さっていうもんを再確認しました。
はい、私たちもね、徳島県からできることっていうのも考えていく必要があるかと思います。今回やっぱり自分のこととしたら、今回の地震が起きてベッドの枕元にかけてあった懐中電灯の電池切れてないかなって、もう一回ね、確認した。私も
大事ですよね、懐中電灯。夜地震が起こった時、絶対必要になります。皆さんも懐中電灯の電池もっぺん見てみるっていう、もう一つの防災につながります。ぜひやってください、
今回の地震ね、一番最後だったら新潟県中越地震かな、震度7、その前だったら阪神淡路大震災の時も震度7っていう、あの大きい揺れだったんやけど、震度7の揺れってどんなことが起こるの？
そうだな、まず日本では震度っていうのは0から7まで、震度0から震度7までがあります。
はい、
で震度5と6っていうのに、それぞれ震度5弱、5強っていうふうに弱と強っていうのがあって、10段階で表される。で今回の震度7っていうのは一番大きい10番目になります。で震度7ではどんなことが起こるか、これ気象庁の方の震度階級表からいくんやけども、例えば人とかだったら立っていることができず、這わないと動くことができない。あと揺れに翻弄され動くこともできず飛ばされることもある。
確かに、あの阪神淡路大震災が起きた時の動画、YouTube で、NHK の人かな、が夜泊まってて、あの地震が起きたところの場面が動画に残ってるんやけど、ほんまに翻弄されるっていう言葉がぴったりの、コロコロ転がされてるっていうことが残ってるもんね。
人はほなけもうほとんど動くことができんようになります、で建物はどんなんかって言うたら、これ耐震性の低いってあるんやけど、耐震性の低い木造の建物は傾くものや倒れるものがさらに多くなる。さらにっていうのは、まあ震度6強よりもこうなるっていうことなんやけど、これが多くなってくると。で耐震性が高い木造住宅も稀に傾くことがある。
耐震性が高くても建物が
傾くことがあるぐらいの。と耐震性の低い鉄筋コンクリート造りの建物では倒れるものが多くなる。鉄筋コンクリートでも耐震性が低かったら震度7の揺れって言ったら倒れてしまう。これぐらいの揺れいうことです、
そしたらあのさっき言ったみたいに人は自分の意思では動くことができんということは、机の下に隠れるとかっていうこともできんよね。
すぐにはできんだろうと思います。
建物も自分のうち木造のうち十分丈夫に作ってあるって思っても、傾いたりすることもあるっていうことは、どういうふうにしといたら身を守れるんだろう。
どういうふうにしとったら守れるだろう。
やっぱり
まずは、
ね、うん、頑丈なお家だったら、うん、傾くことはあっても、まあ、多分潰れてしまうっていうことは少ないだろうから、うん、お家は絶対丈夫じゃないとあかんね。
そうだな、
しっかりと耐震化、
うん、まずは自分の家っていうのが、うん、今どんな状態かっていうのを知っとかなんだら、うん、ほら補強するにしても、うん、逃げるにしてもできんので、うん、まず自分の家がどんな状態なのか、うん、耐震性があるんかないんかっていうのを知るのがまず一番かなと思います、うん、
耐震診断を受けましょう。
そう、耐震診断を受けて自分の家の状態をまず知る、うん、そこからがスタートと、
うんうんね、うん、でダンスとかも診断固定しとくこと、
そのあとは、まあ、倒れんようにする、ガラスが飛散せんようにするっていうことにつながっていく。
だからね、うん、今度徳島県では、うん、南海地震が近い将来発生するって言われたんやけど、うん、南海地震が起きた時ってどれぐらいの強さの揺れが来るの？
南海地震では今予測されたのは震度6強。
震度6強。
震度6強。
6強って言ったら、うん、どんなことが起きるね？
まあ、人の状況っていうのはもう震度7とほとんど変わりません。通ることはできんとか、うん、変わんと動くことができん、 人に関したらほとんど変わらん、
うんう
ん、でまあ建物はまあ若干なり耐震が高い家とかは持つんかもしれんけど、うん、やっぱり耐震の低い家っていうのは難しいかな、うん、危ない状況に陥ることは変わりない、
うん、私のうちダメダメかな。
私のお家も耐震診断をしてください。
耐震診断この前受けた、ダメって言われた補強しなきゃ、
次のステップに移ってください、
はい、
それでは今日 あのメインの防災どんぶりの方の話に入っていきたいと思います。
はい、今日のお話はどんなお話を聞かせてもらえるんですか、うん、レポーターの坂東さんお願いします。
今日はですね、徳島大学の環境防災研究センター大隅教授にお話を伺ってきました。大隅先生はですね、今回の東日本大震災を実際に現地に入られて調査をしてこられたということで、そのあたりの話が聞けると思います。
この収録をさせていただいているのが4月の15日ですけれども、はいはい、実際に現地をご覧になってみてですね、
はい、
いろいろなその今までの被災現場っていうのをご覧になられたかと思うんですが、はい、今回特に際立った、面というのはありましたでしょうか。
そうですね、マグニチュード8、9クラスの地震が起きても、実は地震自体ではあまり構造物が壊れなかった。それは耐震設計のレベルの高さ、日本の耐震設計のレベルの高さが非常に良かったということを言います。ただ残念なことに津波に対しては無力であった、うん、津波の痕跡があるエリアとそれが達しないエリア、これはもう天国と地獄の差があります。浸水の深さがどうこうよりか、
はい、
その浸水のエリア、海から何キロ離れたところではっきり線引きされてしまいます。たとえそれがおそらく30センチ50センチでもかなりの被害だったと思います。それが現地を歩いてみてはっきりとその津波が来たところ来ないところがはっきり分かります。これは要するに津波の高さが30センチだろうが50センチであろうか10メーターであろうか、結果的にはそんな被害としては変わらないということは恐ろしい事実として感じました。
うん、私も映像でテレビで流れてましたので拝見したんですが、はい、単に水が来るわけではなくてですね、
そうですね、
瓦礫が乗っかって流れてくると、
はいは
い、いうことがそういう被害を大きくしているということでしょうか。はい、
そうですね、流木それから木造家屋の瓦礫、それが被害を及ぼす、それはまた引き波においても被害を及ぼすということは前から言われていました。で今回感じましたのは防潮堤を乗り越えた消波ブロック、
はい、
このコンクリートの あのようなものが動くかどうかも想像できないものが防潮堤を越えて内陸に入っております。それがまた引き波によって防潮堤を壊して、でそれで、防潮堤自体を湾の中央に押し出しております。そういった被害はちょっと想像できない状態でございました。ある想定において、そういった防災施設を作るわけですが、その規模を超えるものが起きるということをですね、常に頭に入れなければならない。で、例えば県とか市とかそういった被害想定を行っているわけですが、それで被害エリア、津波浸水エリアっていうのがありますが、
はい、
そのエリアっていうのはある過程において行っているわけですから、その過程を超えることもあるんだということを十分避難するときに考えなければならない。被害想定に基づいて避難所とかそういうところに避難訓練とかそういうことをなさっていたんですが、まあ、群馬大学の片田先生が想定を上回る被害も地震も津波もあるんだということをおっしゃってたんですが、一部の住民は訓練をしていた避難所にいて津波に飲み込まれた、あるいはそれを考えてその避難所よりさらに山の方に逃げて助かったその人たちもいるということ、それも十分考えなければならないと思います。ですから今被害想定の見直しということがいろいろ言われておりますが、その中であるレベルを決めたとしてもそれを超えるものがあるということ、それを十分認識して常に情報を得ながらそれに対応して自然現象を軽視しないで、自然災害を軽視しないで、もう訓練のつもりでどんどん逃げるということ、それが重要かと思います。
来てみないと津波の高さというのは分からないわけです
から、分からないですね、
結果的には。
そうですね、ですから気象庁が報告する津波の高さというのはある目処でございますので、要するに逃げなさいという信号だけです。想定の地震というのを、それを超えるものが来るということを頭に常に入れてですね、避難する方々、あるいはその啓発をする方々もここが安全だというのは言い切れない話、またその津波の高さが30センチと気象庁が言ったとしても、それが3メーターになることもありますし、10倍ぐらいの誤差はあるということを認識しなければ、で漁民にとっては船というのは生活に関わるものですので、地震が来るとやはり船に乗って沖合に行くということはよくありますけど、その時に被害に遭ってしまう、そういったことは十分考えられると思います。
今回の地震は津波がですね都市部を襲うというショッキングな映像が流れたんですけれども、我々その四国に住む者としてはですね、次に東海東南海、南海地震というものに備えなければならないという大きな課題があります、先生からご覧になってですね、東北の地震、これはまだ今でも続いている災害ではあるんですが、南海地震とかですね、この西日本で起きる地震というものの備え方としてはですね、先ほどおっしゃられたような想定を超えるものが来るということ、この他にはですね、気をつけておかないといけないことというのはありますでしょうか。
まずテレビ、YouTube 等にそういった画像が非常に多く流れております。私自身は実はそれを記録して何回も見てるんですが、それで感じるのは一般の方々による投稿が非常に多いです。それは非常に危険なことであって、一般の方々が撮っていて実はそのまま津波に飲まれてしまう、そういう方々も多いと思うんですね。その辺は十分注意していただきたいと思います。劇的なものを撮ろうなんてことを考えずにすぐ逃げる、もう臆病とも言われてもいいからすぐ逃げるということが重要かと思います。東北には防潮堤とかそういうのがありました、ところが四国にはそういうのはございません。かといってそういうものを作る必要があるかというのは、一部のところは除いて非常に綺麗な海岸線があって、そこに10メーターを超えるような防潮堤を作る必要があるかどうか、これは私自身はそういった対策は四国ではもう一つは間に合わない、一つはそういったコストをかけられない、一つはそういったハード的なものではなくてソフト的なもので何か対策できないか、今回10メーターの膨張であっても逃げなかったために被害に遭われた方がいます、ですからそういった情報を活用してソフト的に対策として逃げるということ、それから逃げる場所ですが、 宮城の東部道路ではその津波のエリアが道路の盛り土の海側陸側で大きく異なっております。でそういった道路盛り土、鉄の盛り土で岩手でも鉄の盛り土でその海側陸側で大きく被害が異なっております。ということは例えばその盛り土の上に逃げるとか道路管理者は盛り土の上に避難してきた方々をもっと安全なところに避難する、そういったことができるんではないか、例えばその盛り土のところあるいは高架橋のところをですね使ってですね、
はい、
一般の住民が避難できるようなものを考えていただいてその方々をさらに安全なところに運べるようなそういったことが利用できるんではないかと考えております。
高速道路とか少し高いところを走っている道路の斜面ですね、
そうですね、
いわゆる塗り面を使ってまず一度逃げて、
はい、
そしてそこからさらに安全なところに、
そうですね、ということです。東北では現にそういったところに避難してきた方々がアネクスコさんが安全なところに運んだということも報告されておりますので、そういったことを迅速にですねなさっていただければそういった新たなその防潮堤とかそういうのを作らなくてもそういった既存のものを利用してそういった避難に使えるんではないかと考えております。
ありがとうございました。
どうだったで今の話、
地震ってな、地球が生きとう証で、で普段私たちはその地球が生きて活動しようおかげで、いろんな恩恵を受けて生活ができようんやけど、時々こうやって地球は私たちに油断したらいかんよっていう警告を発するよな、でやっぱり地球の規模から見たら、人間やユンは思いつくことすらものすごく小さいんかなって、だけん私たちの予想とか、地震の想定とかっていうものを全然超えるこんな大きな地震がやってきたりするんかなって思う。
これな、いろんなとこにこう話行って話する機会とかも多いんやけど、やっぱり想定ってたとえ変わっても、その想定を超える被害っていうが起こる可能性があるっていうのは言い続けなんだらあかんなって。
そうやな、想定はこんだけやけん、ほなこうそれさえカバーしとったらいいんじゃっていう考えで準備しとったら、それを超えてしもた時には急に対処ってできんもんな。
目安にしてよぐらいで話はせなんだらあかんなやって、もう備えなあかんのですっていうのは強くこれからも言いたいなと思いました。
そうだよね、自分のためにね、それぞれが準備していかんといかんよね。
はい、
はい、
今日も防災どんぶりで満足してもらえましたか？
はい、大満足です。
はい、それでは今日はこれで
ごちそうさまでした。また聞いてください。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。番組に関するご意見ご感想はメールで防災 ce@mail.pref.tokushima.lg.jp bousaice@mail.bref.tokushima.jp
lg.jp までお送りください。